使徒の働きの2章42節の御言葉をお開きいただきたいと思います。使徒の2章42節です。本来なら私たちが普段学んでいるコリント人の手紙を今日語るはずですけれども、今回もさまざまな教会を訪問してさまざまな牧師たちと話をして、どうしてもこの話をしなければならないと、そんなふうに思いました。教会についてです。皆さん、ペンテコステ、聖霊が下るというそのペンテコステの出来事以降、この地上に教会が誕生しました。神様が教会を通して御業をなされることは神のご計画でした。確かに教会はキリストの栄光を表し、その役割を十分に果たしてきた。問題なのはその初代教会じゃないんです。私たちなんです。今の私たちの教会はどうなんだろうって。この初代教会がそうであったように神様の栄光を表し、与えられた責任をしっかりと果たしているのかどうかです。私たちが考えたいのは、私たちの教会を神様は喜んでくださっているのかどうかです。そして教会というと建物を指しているわけじゃありません。そこに存在する、そこに集うあなたの話です。あなたは神に喜ばれる存在なのかどうかです。私たちが今したいことは何かというと、もう一回私たちは原点に立ち返ることです。どんな教会を神様が喜ばれるのか、どんな教会を神様は願ってらっしゃるのか、そのことを私たちはまず見ることが必要です。そこで今日私たちが選んだその聖書の箇所というのは、使徒の働きの2章の42節のところ、ご覧くださいます。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと。お気づきになったと思いますが、ここに4つの初代教会の特徴を見ることができます。今我々それ見ていくんですが、それだけじゃない。これらのことを通して、本当に神様が望んでおられる教会ってどういう教会なのか、建物の話じゃないです。どういう集まりなのかです。どういう信者がそこに集い、どういう信者の群れを形成しているのかです。今日私たちはこの4つの特徴から具体的に11の項目を見ていきます。11の項目です。それを通して願くば私たちは、神が喜ばれる教会とはこういう教会なんだ、少なくとも私たちそのことを今一度思い出したいと思います。だって皆さん知らないことじゃない。そこに戻っていくわけです。なぜそんなことするかって、自分を吟味するためにです。我々を吟味するためにです。主が望んでおられる教会とはどんなものなのか、そのことを今からご一緒に見ていきます。実は42節の御言葉には日本語にはそれ出てこないんですが、実は言語ではこの42節の一番最初のところに、であるという動詞が使われています。最初動詞で始まるんです。でしかもこの動詞の時制を見たときに、未完了形を使っています。つまりなぜそんな時制を使ったのかというと、ヒントは41節その前にあるんです。ペテロが聖霊が下ったペンテコステの時に、人々の前でキリストの福音を語るわけです。イエス・キリストによる救いのメッセージを語った時に、41節が教えるように3000人ほどが弟子に加えられたとあります。つまり約3000人の人々がイエス・キリストの救いに預かったという話です。じゃあその救いに預かったその時から彼らがどんなふうに歩んでいるのか、そのことを教えるためにあえてここに未完了形の動詞を使ったんです。つまり過去に起こったことがどのように現在も継続しているのか、それをパウロ、ごめんなさい、ルカは教えたかったわけです。これから私たちが見ていくことっていうのは、個人として教会として私たちがしっかりと模範としなければならないことです。いいです。今から見ていくのは、こういう個人が、こういう 教会が神がお喜びになる教会であり個人だということです。しっかりそれを見て我々自身自らを吟味したいと思います。どうか皆さんも主を私を変えてくださいという祈りを持ってこの御言葉をご一緒に見ていただきたいと思います。まず最初42節のところにこの3000人はどうだったかというと彼らは人たちの教えを固く守りとあります。人たちの教えを固く守りって、まず最初に言えることは何かというとこの人々っていうのは主に対して忠実な従順な群れであったということです。人たちの教えを固く守った、この固く守るっていうのは揺るがないで忍耐強く続けるとか、それに専念するとか、またあることから離れないというそういう意味を持った言葉が使われています。ですからここで言っていることは彼らは人たちから受けた教えから離れなかった、その教えに継続して従い続けていたことを教えるわけです。ですから固く守りという動詞を現在形で使っています。まさにそういう歩みを彼らが救われた時からやっていたということです。ですからこの初代教会に救いに預かったクリスチャンたちはその後継続して神様のお言葉に従い続けていた。聖書の教えをしっかりと守ってその教えに従っていたと。でこれって皆さんね、本当に救われている人の特徴なんです。繰り返します。本当に救われている人々っていうのは神の教えに従い続けていくんです。でこの人は失敗を犯さないという話をしているんじゃないです。本当に救われていても悲しいことに同じような罪を繰り返します。信仰的にダウンして救いを疑ってみたりとかいろんな真理を疑うようなそういうことを経験するかもしれない。でも特徴として救われた人たちの姿はどういうものかというと彼らはこの神の教えを守り続ける、それに従い続けていこうとするということです。今私たちはこのクリスチャンというのは神の教えに聞き従う者たちだと言いました。でなぜかというと皆さんね、皆さんの今ノートのところにヨハネの福音書の3章の36節の御言葉をあえて書いておきました。なぜかというとこの後にもいくつか見ていくんですが時間の関係で、ね、まずその箇所を見ていただきたい。なぜ言いたいかというとその箇所には信じることと従うということが同義語で書かれてあるからです。ですから信じるって言ったら、ね、この救いに預かるわけです。でも聞き従うということ、神に聞き従うということはまさに同じことを言っているということ、それを御言葉が教えるんです。そこで皆さんのためにあえてその箇所を記しておきました。ヨハネ 3-36 にはこうありますでしょ。御子を信じる者は永遠の命を持つがと、説明の必要もありませんよね。イエス様を信じた人は永遠の命を持つと書いてあるわけです。続けて見てください。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。対比されているわけです。イエス様を信じる人と信じない人、お分かりになりますよね。ところがあえてこのヨハネの3章では御子を信じる者は永遠の命を持つが御子を信じない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる、そう書いてもよかったんです。でもそう書かなかったんです。あえて聞き従わない者、イエス様に聞き従わないものという同義語を使ったんです。同じことを言ってるからです、ね、ルカはこの使徒の働きの5章の中でも32節に神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。ちょっと今の御言葉聞いていただきたいんですが、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊って、で皆さん聖霊をいただくということはどういうことです？救いに預かるということでしょ。神の救いに預かった人々は救われたことの証拠として聖霊をいただくわけです。聖霊がその人のうちに内住するわけです。それが救いです。ルカはこの使徒の働きの5章の中で神がご自分に従う者たちに 聖霊をお与えになるって言ってるんです。神が神に従う者たちに。またテサロニケ第二の手紙の中にも一章の八節のところに、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますって。神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。何の話か。この神の救いを拒む者たちです。主イエスキリストの福音に従わない、主イエスキリストの福音を信じない者に必ずそれにふさわしい報い、裁きが来ますということをパウロはテサロニケ第二の一章の八節で教えるわけです。ヘブルの5章の中にも、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなりって。気になりました?彼に従うすべての人々に対して、とこしえの永遠の救いを与えるって。ペテロ第1の4章の17節にも、神の福音に聞き従わない者たちの人たちの終わりはどうなることでしょう。神の福音に従わない人たち。御言葉ですから、こうして繰り返し繰り返し私たちに信じるということと神に聞き従うということ、これを同義語として使っています。ですからイエス様を信じるということは、イエス様を私の神として、私の救い主として、私の主人として、この方に従っていく、全く同じ意味があるわけです。ですからこの初代教会のクリスチャンたち、この教会を見たときに、彼らは人たちの教えを固く守ってた。その教えにとどまり続けていた。それを実践しようとしていた。それはまさに彼らがこの救いに預かっていた。彼らは神の言葉に聞き従おうと、そのようにしていたわけです。で、このキリストに従っていくということなんですけどもね、皆さんね。で、これが救われた人たちの特徴だって言いました。救いに預かった、じゃあ今度救いに預かった人たちも同じようにキリストに従っていくんです、ね、で、これは確かに救われているそれだけじゃなくて、我々がイエス様によって救われ、そのいただいた聖霊が私たちを支配することによっても、我々は喜んでこの方に従っていこうという、そういう思いを持つんです。そうやって生きていくんです。エペソ人の手紙の5章の中に挙げなくていいです、皆さんのところ書いてみましたけど、21節のところから、またコロサイの3の18のところから見ると、何が教えられているか、聖霊に満たされた人たちの特徴なんです。聖霊なる神様が与えられただけじゃない、聖霊なる神様がその人たちを支配しているならば、次のような特徴があるというんです。どんな特徴か、その人は喜びにあふれているし、感謝に満たされているって。そして3つ目に出てきている特徴は何かというと、彼らは従う者たちなんだというんです。従うことが記されているんです。ですから従順というのは、その人が救いに預かっているだけじゃない、聖霊なる神様に支配されていることをも表すわけです。だってイエス様を信じて聖霊をいただいていながら、不従順な信仰者もいるわけでしょ。ちょっと余談になりますけど、不従順な信仰者の特徴っていうのは、さっき見てきたものを持ってないんです。例えば喜びではなくて、そこにはいつも不満があるかもしれない。感謝ではなくて、愚痴ばっかり言ってるかもしれない。喜んで主に従っていこうというよりも、自分の考えに従っていこうとするかもしれない、ね、ですから聖霊なる神をいただいた者たちも、聖霊なる神が支配することによって、僕らの全てを支配されることによって、そういった歩みが生まれてくるわけです。だから聖霊に満たされているクリスチャンたちというのは、喜んで神に従おうとするし、同時にリーダーに従おうとするんです。例えば家庭において、夫婦においては、神が立てられたリーダーである霊的リーダーで、夫に従っていこうとするわけでしょ、ね、親子関係においてはどうか、子供たちは立てられた親に従っていこうとするわけです。また教会においてはどうかっていうと、教会員がその教会のリーダーに従っていこうとするわけです。で、この社会においてはどうか、我々国民はその社会のリーダーに従っていこうとする。たとえそのリーダーがどんなリーダーであっても、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。私たちの理想とするようなリーダーでないにしても、 私たちは神が立てられたリーダーゆえにそれに従っていくわけです。もちろん神の御言葉に反することを命じられた場合は別ですけれども、ですからお分かりになりますでしょ皆さん、御霊に満たされている者たちというのは特徴として従っていこうとするんです。神にも従うし、御言葉が教えるように私たちはリーダーにも従っていこうとするし、そしてこの社会においても立てられた者たちに従っていくって。ですからこの初代教会のまず最初の特徴を見るときに言えることは何かって、彼らは本当に神の教えに従おうとしていた、そういう存在であったということは、こういうことも言いますよね。彼らが神様の御言葉に従っているということは、御言葉が語られている教会でもあったということです。御言葉が語られていたから、その語られた御言葉に人々は従おうとしたわけです。確かに教会が立て上げられていくときのその過程というものは、ヨハネの、ごめんなさい、エペソ人の手紙4章の中に出てきますけれども、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったと、そのように11節が教えます。そうやって教会の土台が築かれていったんです。12人たちがいたんです。そして預言者がいい、伝道者がいい、そして牧師、教師たちがいるんです。この働き人たちの責任は何かっていうと、この人たちは神の御言葉を教えるという責任です。御言葉はそのように我々に教えるんです。でも悲しいことにそれがおろそかになってしまってるって言うんです。教会によっては牧師が御言葉を教えることよりも他の雑務に追われるような、そんな責任を与えてるかもしれない。一番大切なのは神の言葉をしっかりと教えることで、それによって人々を養われていくんです。今確かに悲しいことに、皆さんね、教会が大きく変わってきてます。なかなかこの日本だけにいると私たちはそういったことに気づかないんですが、海外に行っていろんなテーマがこう、テーマごとに話をされている、セミナーが開かれている様子を聞いてみると、まさかそんなことは日本で起こってないでしょうと思うようなその事案もあります。今アメリカの教会が抱えているいろんな問題、よく考えてみたらもうそういうのが日本に入ってきています。我々が気づかなかっただけです。どんなふうになっていくかというと、御言葉が教えるように人々は健全な教えに耳を貸そうとしなくなっていくということです。テモテ第2の4章の3節が教えるように、つまり教会は神様の言葉を欲して集まるはずなのに、教会は神の言葉を要求しないということです。だって神様の言葉って厳しいからです。神のお言葉を私たちに、神に逆らう者たちがどこで永遠を過ごすのか教えてますでしょ。御言葉は私たちに永遠の裁きがあること、永遠の地獄があることを教えるわけです。そうすると多くの改宗たちはそんな話は聞きたくない。彼らが聞きたいのは天国の話だったり、どうしたらもっとハッピーになれるかって、ね、1週間つらい生活を送ってきて日曜日ぐらいそういう話を聞かせてほしいって。ですからそういうメッセージをする人たちが増えていく。それはもうパウロが教えた通りです。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分の都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。そんな時代になっているって皆さんお気づきになりません？お話したかもしれませんけど、日本の著名な方が、牧師が、神学校のその著名なリーダーがクリスチャン新聞に書いたことは、公開説教は日本のキリスト教会をダメにするって。公開説教って何かと、私がやってることです。一節ずつ御言葉を見て神が何をおっしゃってるかを私で解き明かしていくんです。公開説教は日本のキリスト教をダメにするって。だから日本のキリスト教会ダメなんです。公開説教に戻らないからです。皆さんここに来て、私の個人的な話なんかどうでもいい話でしょ。私がどう思うとかどう感じるなんてどうでもいい話です。そんなために集まるのは無駄な話です。無駄な時間です。皆さんが集まっておられるのはなぜかって、神の言葉を聞きたいからです。 神が何をおっしゃってるかです。これが神がおっしゃるメッセージだ。それを私たちは聞くために集まってきてるんです。でも教会はそういうものを拒絶し始めるって、もうそれはすでに起こってます。今確かに私たちは終わりの時代に生きてるんです。教会というところは神様がお立てになった働き人たちがしっかりそこで御言葉を語ることによって、その御言葉によって人々が養われて成長して、自らの賜物を生かして働きを成していく場所です。エペソの4章の12節が言うように、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためだって。御言葉が言ってることは明確です。御言葉によって人々は成長する。一人一人が成長することによって全体が成長していくって。だから皆さん、こういうことです。いいです？あなたの責任というのはね、まずしっかりと御言葉を学ぶことです。で、ただ御言葉を学ぶときに注意しなきゃいけないことは何かっていうと、語られている聖書の御言葉、それが本かもしれない、それがあなたが聞く誰かのメッセージかもしれない、さまざまな形で我々はいろんな御言葉と称するものに触れるわけです。じゃああなたの責任は何かというと、それが本当に神がおっしゃっていることなのか、聖書の教えかどうかをしっかりと吟味する、それを 見極める霊的な判断力が必要なんです。それがベレアという町のクリスチャンたちの歩みでしたでしょ。パウロたちはヨーロッパへの宣教を始めていくわけです。ピリピという町からテサロニケに移動して、テサロニケでユダヤ人たちの迫害を受けた彼らはベレアへと移動したわけです。で、このベレアという町のクリスチャンたちというのはこうあります。テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、ね、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって、使徒の17章の11節です。このベレアのクリスチャンたちっていうのはテサロニケにいるクリスチャンたちも良い人だっていうんです。で、この良い人っていうのはどういう意味かっていうと、立派な心がけの人っていうことです。彼らはあることをしっかり心に刻んでた。彼らはしっかりあることを心に決心していたんです。彼らがただ熱心に御言葉を聞いただけじゃね、その聞いた御言葉が本当に聖書が教えてるその真理なのかどうか、彼らは御言葉を持って吟味したんです。皆さんが私たちのこうしたメッセージを聞いてても、あなたが本当にしなきゃいけないことは、それが聖書の教えていることを語っているのかどうか、そのことをしっかりと吟味する必要があるんです。そして私たちは神様の言葉をしっかりと正しく学ぶことがまず必要です。そして学んだことをしっかり実践することです。もう繰り返しますけども、それがなければ絶対にいいです。もう絶対に成長なんかないです。御言葉をどんなに聞いて、どんなに詳しいノートを書いてても、それだけでは絶対信仰は成長しない。あなたは変わりません。断言できます。どうしたらいいのか、聞いた御言葉を毎日の生活で生かすんです。でなければあなたは変わってこないんです。それが神様の望んでおられることなの。我々が地上にいて、イエス様がどんなお方であるかを人々の前に明かするんでしょ。そのために私たちが何を語るじゃない、どのような信仰者に変えられているかが問題なんです。でも私たちの大変弱いところは何かっていうと、御言葉を学ぶことは熱心でも、御言葉を学んで、その学んだ神様の真理を日々の生活に生かさないから、いつまでたっても変わってこないんです。いいです。もう何十回何百回これからも言うかもしれない。言うことは何か、聞いた御言葉、学んだ御言葉、神の真理をあなたは日々の生活に生かさないと絶対変わらないということです。それが成長の秘訣です。そして何が言えるか、3つ目に言えることは、御言葉を学ぶだけじゃない、実践するだけじゃない、働くことです。奉仕することです。私たちは何もしないでじっとしてるんじゃないんです。我々は主によって救われた者として、神様が与えてくださった賜物を用いて私たちは働くことによって、その人も成長するし、さっきも言ったように群れ全体も成長していくんです。ですからまず一つ目に、私たちはこの教会を見るときに言えることは何かって、御言葉を正しく聞き、 そしてその真理の御言葉を彼らは実践しようとしてたんです。それから離れることなくその御言葉に立って、そして御言葉に沿って歩んでいた、そういう教会だったということです。二つ目に私たちがこの特徴として見れることは何かというと、交わりをしていたということです。そうありますよね。交わりをしと42節のところに記されています。交わりをしていたって、この交わりって言葉はコイノニアという皆さんよくご存知のギリシャ語が使われています。ただみんなが集まってワイワイ騒いでいたんじゃないんです。ただみんなが集まって昨日見たテレビが楽しかったね、そんな話をする、それは聖書の言ってるコイノニアではないんです。それはただの社交場です。そんなのしたって何に、それ普通なのに、そんなのに時間を費やしたって我々の信仰なんて成長しないです。じゃあこの初代教会が交わりをしていたって、具体的にどんなことをしてたのか、御言葉はこんなことを我々に教えてくれます。まず少なくとも我々言えることは、彼らは集まった時には常に励まし合う群れであったということです。励まし合ってたんです、ね、何を励ましてたかっていうと、主の前を正しく歩んでいこうと励ますんです。神が喜ばれることを選択していこう、そのように励ますんです。パウロはテサロニケの送った手紙で、テサロニケ第1の5章の11節に、互いに励まし合いと、こうあります。あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって、ね、励まし合っていけって。また同じテサロニケ第1の手紙の5章の14節にも、昇進なものを励ませってあるんです。昇進なものを励ませって、この昇進という言葉は落胆した、そういう人たちの話です。落ち込んでる人たちの話です。こういう人たちを励ましていきなさいって、教会の中にもそういう人がいるかもしれない。いろんなことがあって落ち込んでるかもしれない。辛いことがあって落ち込んでるかもしれない、ね、いろんなことで苦しんでて落ち込んでるかもしれない。この初代教会はそういう人々を励ます、そしてしっかりその目を神の方に向けるように、そうやって励まし合ってたんです。4つ目に言えることは、この交わりを持ってた教会はね、助け合う群れであったということです。助け合ってた。同じテサロニケ第一の手紙の5章の14節の中に、弱い者を助けというその言葉が出てきます。弱い者を助けるって、またテモテ第一の5章の10節には、困ってる人を助けるってあります。いろんな問題を抱えている人です。そういった人々を助けてあげなさいって。また同じようにテモテ第一の5章の16節には、やもめを助けなさいとも書かれている。つまり何を言ってるのかって、困ってる人たち、必要がある人たち、助けてあげなさいって。つまりこの教会の集まりっていうのは、群れっていうのは、全ての目を自分に向けてるんじゃないです。人々に向けてるんです。励まし合っていこう、そのためには人々の様子を見てなきゃいけない。そういう人がいらっしゃったら一緒に祈ろうって。またいろんな必要を抱えている人がいるならば、その必要に何とか応えようとする。少なくとも私たちはその必要を神の前に持っていくことができる、一緒になって。弱い人たちを、身寄りのないやもめたちを、そういう人たちを私たちは見捨ててはならない。そういう人たちを助けなさいって。ですからこの初代教会の様子を見るときに、交わりを持っていたって。その交わりは助け合う交わりであり、そしてその交わりっていうのは励まし合う交わりであったと。またこういう交わりだったことが言います。その交わりっていうのはね、戒め合う、注意し合う交わりです。私たちが共に集まったときに必要なのは、神の前を正しく歩んでいくように、そのように進めるんだけども、そういう歩みをしていない人たちに対しては、その歩みは間違っているということを伝える、それも愛でしょ。だって御心に逆らって生きてるっていう生き方は、ね、皆さん その人が祝福を逃しているわけですよ。そうですよね。神様の祝福をいただきながら生きるためにはどうしたらいいか、御心に従っていくんです。神が喜ばれることをしていけないんです。でも残念ながら私たちは肉を持っているために、罪を持っているために、私たちは自分の思い通りに生きていきたいという、そのような誘惑があるわけでしょ。でもそこには神様の祝福がないわけです。ですから御心から外れてしまっている、自分の思い通りに歩んでいる人がいるならば、私たちは愛するゆえに、兄弟それは間違ってるんだ、そのことを教えなきゃいけない。パウロは使徒の20章でこう言っています。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してくださいって。パウロがエペソに行った時に3年間の間彼らは訓戒し続けた。この訓戒し続けてきたと訳されているこの動詞ですけど、現在形です。1回2回じゃない、そのように訓戒し続けてた。パウロはコリント人の手紙の中でもこう言います。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいって。つまり何を教えてるかって、私たちの集まりの中に神に逆らい続ける人、愛するゆえにその兄弟ね、その姉妹にあなたの歩みは間違っているということを伝え、悔い改めることを言ってもそれを悔い改めなきゃどうするか、御言葉が教えるように、私たちは何人かの証人を持って悔い改めるように言って、それでも悔い改めなければ、愛するゆえに今までの交わりからその人物を、その交わりから立つわけです。それは罰を与えてるんじゃない。今まで持ってた楽しい交わりを失うことによって、その人がそれを通して悔い改めに至るそのきっかけとなる、そのことを願ってです。ですからパウロの御言葉を見るときに、兄弟姉妹が集まったときに、その交わりというものの中には、兄弟姉妹が互いに罪を注意し合う、戒め合う、そういうことがなされてたんです。私たちの群れだってそうです。お互いを愛するゆえに、お互いが本当に神の祝福をいただいて地上の生活を全うするために、間違っていることがあれば兄弟それは間違っている、そのことを伝えなきゃいけない、そういう交わりであったという、そのことを我々は見るわけです。また6つ目に言えることは何かと、この交わりの中にありますけど、その群れっていうのは使い合う群れであったと言います。コイノニアっていう交わりの話をするときに、我々が言えるのは、その集まりの中に必ずあったことは、お互いがお互いを覚えて、そして使い合うということでした。ペテロはペテロ第一の4の10のところに、それぞれが賜物を受けてるんだから、その賜物を用いて互いに使い合いなさいって。ガラテヤの5の13のところでパウロも、愛を持って互いに使い合いなさいって。ということは皆さん、こういうことですよね。私たちは周りの兄弟姉妹たちに私のために何をしてくれるかを期待してんじゃなくて、周りの兄弟姉妹たちのために何をしようかって考えてるんです。この人たちがますます神を愛する者として成長するために、神の前に正しく生きていくために何をしたらいいんだ。少なくとも我々祈れるし、励ますこともできるし、まさにこの群れを見たときに、この群れっていうのはこうして使い合う群れでした。この群れは確実に誰が一番、そんなことを競ってる群れじゃなかった。誰が霊的でそうでないか、そんなのを競ってる、そんな群れでもなかった。ちょっとこれね、また後で戻ってきますけれども、そして7番目に私たちは言えることは何かって、この群れっていうのは愛し合う群れだったということです。愛し合う群れだった。でさっきも礼拝終わってから質問があったんですけども、この愛し合う群れってどんな群れなのかって。愛し合うってのは非常に漠然としてるじゃないですか。だからこういうことだって。まず私たちは兄弟の悪口を絶対言わないんです。 なぜかと愛してるからですよ。愛してる人の悪口言わないでしょ。悪口言うのはそうでない人の悪口言ってるんです。私たちが誰の一人一人愛してるんだったら、私たちはその人の悪口を決して言わないし、兄弟を裁くこともしないんです。ヤコブはこう言います。兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけませんって。御言葉がそのことを禁止してるんです。我々決めなきゃいけないのは、私の口から愛する兄弟姉妹たちの悪口が絶対出てはならないって。二つ目に、私たちの歩みにおいて我々が模範とすべきのはイエス様自身の愛です。イエス様がどういうふうに私たちを愛してくださったのか、それが私たちの模範です。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきだって。ヨハネ第1の4の11です。私たちに必要なのはイエス様の愛を見て、その愛に倣って歩んでいくことです。どんな愛だったのかって、無条件だったでしょ。愛し続けるものだったでしょ。しかも自ら進んで、私たちの実践してきた愛っていうのは必ず条件がついてたわけです。でも神があなたや私に示してくださった愛っていうのは無条件だった。そのような愛を模範として歩んでいきなさいって。そうすると私たちが思うのは、無理です、私にはイエス様が愛してくださったような愛で私は人を愛することは無理ですって。感謝のことに御言葉はちゃんと答えくれてる。同じヨハネ第一の手紙の4章の19節のところに、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですって。何を言ってるか分かります？愛し合うことができるのは、その神の愛が私たちに与えられているからだって。生まれつきの愛で神の愛を実践することは不可能なんです。でも御言葉はそれができるというんです。なぜかっていうと、神の愛が私たちにはもうすでに与えられているからです。与えられた愛をもってその愛の実践ができるんだと言ってるんです。だから私たちに必要なことっていうのは、今見てきたように、まず私たちが例えば誰かに対して悪口を言いたくなっても、神に助けを求めてそれが正しくないようにやらないんです。誰かを裁こうと思ってもそれをやらないんです。正しくないし、それは愛じゃないから。イエス様の愛を見るときに、どんな愛でもって自分が愛されたのか見たときに、主よ、あなたはこのような愛で私を愛してくださった、こんなどうしようもないものを愛してくださり、救いを備えてくださり、そして一番必要な罪の許しを与えてくださった、私たちも人々の最善のために尽くしていこうとするわけです。そして感謝のことに、それが実践できるようにと、神の愛がもう我々に与えられて、だったら神様、どうか私を助けてくださって、あなたに対する愛だけじゃない、周りにいる兄弟姉妹たちに対しても同じ愛を持って接することができるように助けてください。いいです。神に助けをもらわない限り、愛の実践なんか不可能です。でもそれができるんだと御言葉は言うんです。なぜなら私たちのうちにもうすでに神の愛が与えられているからです。悪口を言わないだけじゃない、裁かないだけじゃない、私たちは兄弟を憎まないことも覚えなきゃいけない。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者だって。誰かに対する憎しみがありません？この人はいいけど、どうしてもこの人を愛せないんだ、どうしてもこの人のことが憎くって、それは愛じゃないんです。それは罪なんです。それを神の前に告白して、神の助けをいただきながら愛することができるようにすることです。そしてもう一つ言えるのは、許し合うことです。愛し合う群れっていうのは、許されたものとしてお互いに許し合っていくわけでしょ。お互いに親切にし、心に優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいって。エペソの 4-32 です。またコロサイの 3-13 も、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいって。で、皆さんね、兄弟の悪口言わないとか裁かないとか、兄弟を憎まないとか、イエス様の愛を模範にして愛し合うとか、主の愛でもって愛するとか、許し合う、こうして私たちは見てきたんですけども、どれも私たちにとってはハードルが高いんですよ。 でも神様がおっしゃっているのはそれが可能だというわけでしょ。どうしたか。すべての鍵は神の助けによってできるということです。それを私たちは別の言葉で恵みと呼んでいるわけです。日々の信仰生活において神の恵みをいただきながら神様が望んでおられることを私たちは成していくことができる。そしてそのすべての歩みの称賛の矛先は自分たちではなくて、それを可能にしてくれた神の方に行くんです。もう一つ覚えておいていただきたいのは、私たちが愛を実践し合う群れとして歩んでいくために、さっきも少し触れましたけれども、我々自身がへりくだることが必要でしょ。っていうのは、人を愛せないことの一番大きな問題って、もちろん罪って言ってしまったらそれまでなんですけど、一番大きな問題っていうのは我々自身のプライドだと思いません？だって皆さんに誰かが何かを言ったときに我々が腹を立てるのはその意見が正しくないと思うからでしょ。あんたに言われる筋合いはないわと、こんな大好きな私のことをそんなことを言うなんて、そんなあなたのことを私はもう大嫌いって、結局自分が傷ついたっていうわけですよ、ね、つまりプライドが高すぎるんです我々は、ね、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。その生き方と全く違うことを聖書は教えるんです。兄弟愛を持って互いに愛し合うことができるんです。でもそのためにはその相手を、人々を尊敬を持って、ね、自分より勝っていると思って。ローマ書の12章の10節がそう言いました。フィリピの2の3にも、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。フィリピの2の3のところです。ちゃんと御言葉は鍵を私たちに教えてくれてるんです、ね、こうしたらいいです。皆さん、人が私をどう思うか、そういうことにいつも注意を払ってきた私たちが、主が私をどう思うかを考えるんです。神様が私をどう思いになるのかです。いいです。私たちの評価は最終的に神から届くわけでしょ。人からどんな評価をもらったとしても、それはこの地上的な話です。僕らが望んでいるのは神からの評価です。神が何ておっしゃってくれるかです。そうすると、ね、日々の生活において私の歩みを神がご覧になっていらっしゃる。その神がどう思うかです。我々自身も自分の目を人々ではなくて、自分ではなくて神に向けることです。この方に対して私たちは責任を持っているんです。確かに御言葉の言うことと私たちのうちにある肉というのはいつも戦いを挑みます。御言葉が言う通りやりたくないんです。自分たちの思うように生きていきたい。でも我々はもう分かっているように、そのような歩みに神の祝福はないし、間違った歩みをすれば私たちは間違っているということを神は私たちから喜びを覗いていったり、感謝を覗いていかれることによって明らかになるでしょ。間違った歩みをしたことは皆さん一回ぐらいあると思うんです、人生で。その時に経験したことは何かっていうと、虚しい生き方ですよ。どんなに喜びを持っているように振る舞ったとしても、正直に自分の心を見たときに、その道に、その歩みに神の祝福がないことが分かっています。神の祝福をいただくためには御心に従う以外の道はないんです。そして感謝のことに、それは可能だと神様おっしゃっている、ね、それを邪魔するのが私たちのうちに生まれつき持っているこのプライドという罪なんです。自分をよく見せたい、よく見てもらいたい。私たちは救いに預かった以降、自分をよく見てもらいたいとか、よく見せたいと思ってない。私たちのようなものを救ってくださる神をよく見せたい、この素晴らしい神様を人々に見てもらいたい、そうやって生きているわけです。プライドを捨てることです。三つ目に急いで、ね、彼らは人たちの教えを固く守っていただけじゃない、守り続けていただけじゃない、彼らはまさに子祈りや交わりを持っていた。 そして彼らはパンを裂いていた、つまり生産式を行っていたということです。彼らパンと杯をいただくことによってイエス様の死を覚えていたわけでしょ、ね、この生産式についてはパウロ自身がコリント第一の手紙の11章で教えてますけれども、それを見るときにまさに生産式を正しく持っている人たちというのはね、まず一つ目にいつも再臨を覚える機会であるということです。いいです。生産式を持つときに何をみんなが思うかというとイエス様の十字架を思うんですけども、同時にイエス様は私たちを迎えに来てくれるんだって。だってコリント第一の11章の26節にあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまでって、私たちが、ね、地上においてずっと生産式を守るんじゃないんです。終わる時が来るんです。イエス様が私たちを迎えに来てくれる時ですから、生産式をする時にイエス様が帰ってくるんだ、我々迎えに来てくださる、そのことは一同がしっかりと覚えたことです。同時にこの生産式を行っているということは、必ず彼らは伝道に熱心だったはずです。なぜかというと、さっきお読みしたコリント第一の11章の26節にはあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですって。杯を飲みパンを食べることによって我々霊的になるんじゃないんです。それを取るときにイエス様が私のために何をしてくださったのか、身代わりとなって十字架で死んでくださったことを思うときにそれを感謝するだけじゃない、こんな素晴らしい救い主がいてくださる、私たちを罪から救い出してくださる唯一の救い主がいらっしゃることを伝えるという責任を、いや特権をくださったことを我々覚えて、その働きをなすんです。ですから生産式をしていたということは、8番目に彼らは再臨を待望する群れだったし、9番目に彼らは伝道する群れだった。イエス様の死を人々に告げ知らせていたわけです。そして10番目に何が言えるかというと、間違いなく彼らは自分たちを吟味する群れであったということです。なぜかというと、生産式の目的の一つはそこにありますでしょ。コリント第一の11章の27節がありますけれども、ね、ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさいと、身体をわきまえない飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。だから生産式の意義っていうのは、そこにいて私たちがイエス様の十字架を見上げて、そして私はこの救いに預かったものとしてふさわしく生きているのかどうかを吟味する機会です。自分の信仰の歩みを吟味する機会です。間違いなくこの人たちはその生産式を行っていたように自分の信仰を吟味しながら歩んでいた、そういう信仰者と言えます。彼は何をしてたのかって、特徴は人たちの教えを固く守り続けていたし、神に喜ばれる交わりを持ち続けていたし、そして生産式を守り続けていた。4つ目に出てきているのは祈りをしていたとあります、ね、言えることは11番目に彼らは祈る群れであったということです。祈りについての御言葉は皆さんよくご存知です。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい、コロサイの 4-2 とか、いつでも祈るべきであると、ルカの18章の中にも出てきます。だから祈りというのはあなたにとっても私にとっても非常に大切なものだということは言うまでもない。皆さんも祈ってらっしゃる。問題なのはね、皆さんね、祈りの重要度の話なんです。つまりあなたの生活の中でどの位置を占めているかです、ね、もちろん祈りの必要性みんな分かってるんです。でもどれだけ祈りが私の生活に重要であるかとあなたが信じているかなんです。絶えず祈りなさいという言葉を言った。なぜかというと我々は絶えず神の助けをもらう必要があるからです。でしょう皆さん、私たちはどんな時でも神の助けなくして神の栄光を表すこともできないんです。神が喜ばれる道を選択することもできない。神の助けがいるんです。神が喜ばれる言葉を発するためにも、神が喜ばれることを考えるためにも、行うためにも神の助けがいるんです。それほど私たちは弱く愚かな存在なんです。それにアーメンと思わない人がいたら、自らを正しく知ることが必要です。私たちはこんな神の救いに預かる全く資格のない存在です。 でも神様はその救いにくださった、与えてくださった。その神がおっしゃるんです。絶えず祈れて、祈り続けなさいって。それが信仰者として最も大切なことの一つなんです。でも残念ながら祈りっていうのはそこまで重要視されていないんです。どっちかっていうと他のことが忙しくって祈りの生活っていうのが非常におろそかになっている。そう思いません？例えば一日で祈る時間を考えたときに5分かもしれない。もっと短いかもしれない。ひょっとしたらゼロかもしれない。そんな信仰生活を送っててどうして神の御業があなたを通してなされることに期待できます？あなたの信仰生活は言い換えれば神ではなくて自分の知恵や力に頼って歩んでいるんです。神はそんなことを私たちに期待していらっしゃるんじゃない。つまり祈ってる人ってどういう人かっていうと自分の弱さを認識し同時に神の力を御力を知ってる人です。自分の弱さを知ってるから神に頼ろうとするんです。神に頼るのは神の力がどれほど偉大であるかを知ってるから。アメリカの牧師でありまた弁護士でもあったもう19世紀そして20世紀の初頭に働きをなさっていた E.M. バウンズという先生がいます。この先生の本は11冊書かれているんですがその中の8冊がすべて祈りであって祈りがテーマなんです。日本語にもいくつかなってます。でその方はこう言ってます。教会の最大の必要は裕福な人でも知的な人でもないって祈りの人であるって。また彼はこう言うんです。祈りを第2番目に位置づけすることは人生において神を2番目にすることだって。本当に私たちの信仰生活において祈りがどの位置を占めているかです。いいです皆さん、祈りはなくてはならないことね。最も重要なんです。神に喜ばれる歩みをするためには祈り続けることがいるんです。それは何度も皆さんお聞きになった。でも実生活にそれが生きていないとすれば話は聞いてても皆さん自身がそんな重要ではないとそのように思っていらっしゃることを明かしているんです。あのイギリスの19世紀の最も素晴らしい説教家と言われているチャールズ・スポルジョンもこう言っています。祈祷会は教会を躍動させる機会であるって。祈祷会は教会を躍動させる機会だって。祈りによって教会が躍動し始めるんです。教会が活気づいてくるんです。教会が神の前に変えられていくんです。ですからよく多くの人たちがその教会の霊的レベルを知りたければ祈祷会に来なさいって。それがその教会の霊的レベルだって。だって祈りを重要視してないからって。神の前に出れるっていうのは私たちに与えられた特権なんです。この全能なる神の前に私たちは取りなしができるっていうのは特権なんです。問題なのは神の助けをその力を信じて神の前に立っているかどうかです。この初代教会こういう4つの特徴がありました。そしてどんなことが彼に起こったのかその後見ていくと、そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美して使徒の2章の46節と47節の始めです。つまりね皆さん、彼らはこういうことをただしなきゃいけないからしてたんじゃないです。御言葉が言うように毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美して、つまりこのように彼らは心から歩んでたんです。彼らは神を喜びながらこのようなことをしてたんです。そして神が彼らを喜んでいらっしゃることを神ご自身が証明なさった。どんなふうに？まず全ての民に彼らは好意を持たれた。素晴らしい証がなされたんです。そして死も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この初代教会を神は用いたんです。なぜなら彼らは神に喜ばれない意味をしてたからです。このような個人であり群れだったからです。果たして神様は同じように私たちのことをご覧になられるんでしょうか。 あなたのことを同じように喜びを持ってご覧になるのか、私たちの群れをどんなふうにご覧になるのか。皆さん、私もう一回原点に戻らなきゃいけない、そこに立ち返ってこなきゃいけない。私の信仰ってどうなのか、そこに立ち返らなければ、あなたはこれからの信仰生活を無駄にしちゃいます。間違いなく立ち返ることです。神は許してくださる。神は私たちを変えてくださり、こんな私たちを用いてくださるんです。そんな素晴らしい生活を私たちは地上においても送ることができるんです。でもそのためには、もし神が何かをあなたに示してくださっているんだったら、今日立ち返ることです。そして残った人生をしっかりそのように生きていくことです。信仰者の皆さん、私たちに神様が問われていることは何かって、この地上で何をするかじゃない、どのように生きるかの話でしょ。神様の御言葉に従って生きていくかどうかです。いいです。それが私たちにとって一番問われていることです。そこにフォーカス当てなきゃいけない。そうして我々生きていくんです。もう一度この原点に戻って、そして願いは一人一人が自分の信仰を吟味して、神に喜ばれる歩みをしていきたいという決心を持って今日から歩んでください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。主はどうかこの愛する兄弟姉妹たちのうちにあなたが働いてくださって、彼らが本当に御言葉を愛して、あなたを愛して、この御言葉の教えに喜んで従う者として、それぞれのところであなたの栄光を表すことができるように助けてください。そのように歩んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。ますます彼らを祝してどうかあなたが用いて、そして彼らを通してあなたの素晴らしい栄光が表されてまいりますように。主を願うくば個人だけでなく、この群れもあなたの栄光を表す群れとして成長したいと願っています。主をどうかあなたの御業がなされますように。そして主をどうか罪深い弱く愚かな私たちですが、少しでもあなたの栄光を表すものとして、また群れとして私たちを用いてくださるように、この一人一人を主をどうかあなたが祝して、そしてあなたの御心をそれぞれの地に成してください。イエスキリストの御名によってお願いします。